皆さん、おはようございます、今日も、素晴らしいイエス様を共に賛美できることを感謝します。本当に、熊本選挙、僕は3度目で、本当に祈り、支えてくださり、祈ってくださったこと、皆さんに本当に、ありがとうございます。そして、何より、主に感謝です。ちょっと読ませていただきます。今回は、九州コーチングの関係で、熊本ベテル教会に、行かせていただきました。賛美集会の、ご奉仕や、九州コーチングでの賛美と証のご奉仕などをさせていただきました。はい、写真にも出ていますけど、このような感じで、させていただきました。今回は、熊本と、津田の、合同賛美チームで、土曜日の半日一緒に、練習して交わり、次のページをお願いします。賛美チームの、熊本ベテル教会の賛美チームの、皆さんです。そして、一緒に練習して交わり、日曜日には賛美集会のご奉仕を一緒にさせていただきました。はい、感謝でした。僕が今回熊本宣教に行かせていただいて心に残ったことは、右上の写真なんですけど、和樹さんという方と出会ったこと、また一人の男っていう感じの、また、方です。はい、そしてそのご家族と、出会えたこと、それがなんか心に、残りました。その家族の、一部分かもしれませんが、最初から最後まで、僕たち、賛美チーム、津田のメンバーを支えてくださって共に過ごす、時間を過ごさせていただく中で、和樹さんと、そのご家族と、過ごす中で家族一人一人がただ純粋にイエス様と交わる、また純粋に求めているっていう、その、ご家族、またその家族を見て思いました。そしてその、ご両親を見て子供たちもとても純粋な、主への眼差しを、絶えずこうイエス様を見てるっていう、感じが、伝わってきました。そして僕たちにとって家族の家族という、良い見本を見せていただくことができて本当に感謝でした。シンプルな、イエス様への絶え間ないその心の目線、そしてそれを学ぶことができて本当に今回の選挙感謝でした。この和樹さんの証の中、いろいろ証を聞いたんですけど、証の中で、一つ、心に残ったことがあって、その題名が、男に責任があるっていうことでした。で、男に責任があるっていうこと、どういうことやろうって聞いてる中で、この責任っていうのはこの世の責任だけではなくて、その神様から夫に与えられている役割を果たすことだということ、そしてその役割は、俺についてこいっていうことではなくて、家の頭である夫がその頭であるイエス様につながり続けること、そしてイエス様から流れてくるその祝福、夫に流れてくる祝福が夫を通してそのまま妻に流れて、で、妻から子供たちに流れていくっていうことを体験しているという証を、いただきました。僕は、もっと強い男になりたいってよく思ってるんですけど、本当の男っていうのは、やっぱりイエス様、イエス様という、男の中の男、もう僕結構イエス様のことめっちゃ男やなと思うんです。で、その中に母の愛とかも感じたり、すごい なんか僕の中でめっちゃかっこいい人なんですけど、なんか和樹さんも同じくイエス様かっこいい人なんやって言ってて、やっぱりその男が本当に見る、見本っていうか、本当に従っていくゴールにしていくのはイエス様やなっていうのを再確認できました。そして、本物の男になるっていうことは、やはりイエス様という男の中の男につながって一緒になっていくこと、まあ、それだけなんだなということが、教えられました。まあ、九州選挙、このように、発展途上人の僕が、行かせていただき、本当に心から祈っていただき、皆さんに、そしてイエス様に感謝です。すべての栄光はイエス様にです。アメン。
私も熊本の選挙のお明かしをさせていただきます。今回私自身にとって初九州上陸かつ、阿部先生と行く選挙も、初めてで、今回この4人のチームで共にお仕えできたことが私にとっては本当に大きな喜び、自分たちの力を超えて主の力と聖霊様の働き、また聖霊様の現れをたくさん体験させていただきました。また賛美チームとしてもユース3人のチームで使わされ、幼少期からの関係でいつも一緒に賛美したりコーチングを受けている仲間同士のような2人と賛美と礼拝の宣教を共にし、新しく本当に主が開いてくださった働きを心から感謝します。今回私にとってのハイライトとして、初日の土曜日の熊本ベテル教会の皆さんとの交わりと賛美の時間のお明かしをさせていただきます。今回日曜日の午後から2時間ほどの賛美集会を任せていただき、熊本ベテル教会の賛美チームと私たち津田チームの合同賛美で津田チームがリードするというチャレンジをいただき、事前にベテル教会の皆さんとズームでミーティングをして祈り備えました。実際にお会いすると賛美奉仕における同じような悩みや葛藤を持っていることが分かり、そのことを共有し互いに励まし合い、また私たち賛美チームが求めている天が地に来る礼拝、主から来る思いや天の音をどのように解き放つのかをぜひ知りたい、学びたいとおっしゃってくださり、私たちユースに対しても本当に愛を持って受け入れてくださいました。土曜日は賛美集会のための練習はもちろん、賛美の中で主がどのようなお方であるかを自分たちの口で告白し、自由に賛美する実践をしたり、聖霊様に自分たちの思いを明け渡し、主に働いていただく時となりました。その中で主からの新しいリフレッシュと天から来る聖霊様の注ぎを感じ、賛美は自分たちの努力や頑張りから来るのではなく、聖霊様の働きであるということ、それが私たちを生かし命をもたらすことを改めて体験させていただきました。またその場に一緒にいたベテル教会の伝道師の先生のお子さんで中学生の娘さんと小学生の息子さんが来ていて、賛美が大好きという話を聞き、一緒に巻き込んで共に参加してもらいました。中学生の娘さんは先月のシュリポートの教会の訪問を通し旗のダンスに興味を持っているということで、ワーシップの中での旗やまたダンスをチャレンジしてもらったり、小学生の息子さんは賛美への情熱があり楽器もぜひチャレンジしてみたいということで、メグ君が教えてくれて花本を一緒にしてもらいました。このことによって2人の姿から本当に主への礼拝の心を感じ、その礼拝の心、純粋に主と主の臨在を追い求める心が主の流れをもたらすこと、霊と誠をもって礼拝する次世代の礼拝者が起こされていることを見させていただき、私たちも本当に感動し、また心が震え、天のお父さんが喜ばれる礼拝を捧げていきたいという思いに変えられていきました。日曜日午後からの賛美集会においては、阿部先生が熊本地震後9年間コーチングの働きを通して熊本コーチングの働きを始められ、良き関係と信頼を築いてくださり、熊本ベテル教会、ヤン牧師先生を含め私たち賛美チームを受け入れ招いてくださり、御霊の導きを許してくださって、本当に自由に賛美の集会をリードさせていただき、それが本当に大きな恵みでした。賛美集会のことについてなっちゃんより証しをしてもらいます。
お祈りありがとうございました。賛美集会の証をさせていただきます。熊本に行く前に熊本の賛美チームの方と一回だけズームでミーティングしたんですけど、その時話しながらなんかだんだん自分がすごい緊張してきて、ズームしながらめちゃくちゃ汗をかき出して、なんかこの全然知らない人たちとこうリードして知らない場所で賛美するということになんかすごい緊張してる自分がいて、でもなんかドキドキして、でまあ年度末年度始めだったこともあっていろんなこう仕事も増えて、なんかこう寝るんだけどすごい神経がこうなんだろう交感神経が働いてなかなか寝つけないっていう、めっちゃ緊張してる自分みたいな日を過ごしてたんですけど、行く前にその熊本のことを祈るたびに何か思い出す人がいて、そのズームでちらっと見た人なんですけど、でもその人のことなんか忘れられなくて、その人のことも知らないんですけど、イエス様もめっちゃ緊張してますとかって普通に祈る中でいつもその方のことをこう顔が思い浮かぶので、そのことを祈っていて、で、まあ、一つ悔い改めたのがこう自分が準備してるんだけど、自分の準備と関係なくそのイエス様がこう触れたいというか聖霊様が働きたい人とか領域があって、で私はそれを邪魔したらいけないなっていうふうに思って、まあ、ちょっと悔い改めていきました。でその賛美集会は日曜日だったんですけど、まあ、その日曜日の朝にアブ先生だけホテルで違うかったので、メイ君と祈りちゃんと一緒に3人で礼拝の前に一緒に祈っていて、で示されたのがイザヤ40章のこの若者も疲れて力尽きる、しかし死を待ち望む者は新しく力を得るのところだって、でそれも全然自分ではどういうことなんだろうと思ってたんですけど、でもイエス様がそこになんかこう新しいこう解放とかそのこう疲れた人にこう力を与えたいっていうことをイエス様が語りたいんだったら、聖霊様その霊を送ってくださってそれをなさってくださいっていうふうに、まあ、3人で祈ることができました。それで同じ時間にその津田チームで祈ってくださった取りなしの祈りをしてくださったチームからこういうラインが来て、なんかその方がまあ朝見た夢だったんですけど、一人の賛美を歌えない女性がその熊本の集会にいるっていう夢だって、でその方の手を取って一つの縁になって、で心を一つに主を賛美したっていうそういう夢を見たので、その心を一つに主を礼拝できるように祈りますっていうふうに、まあ、励ましの LINE を送ってくれて、でまあ、自分としても気になってた方がいたのでその方かなとか肉的には思いながら、でもまあ賛美集会の中でその誰かに特にフォーカスしたわけではなくて、この人がっていうのもなくて、ただなんかまあ聖霊様が今日働きたいことをなさってくださいっていう風に、まあ自分がすごいこうリラックスしてできたのでそのことが感謝だって、でその賛美の中でこう賛美していく中でだんだんとこの回収の皆さんの心がこの一つであるイエス様にこう向いていくっていうことを感じて、でだんだんこの本当に神様がここにいるっていう臨在がこうすごいどの世代も感じているな、で私たちがした本当どうしようもない証なんですけど、宣教から逃げたとか毎日のことでもイエス様が働いてくださったことを見て本当感謝して、で恐れの奴隷ではないを賛美したんですけど、まあ、ウォーってみんなで叫んだ時に、なんか本当にエリコの壁が崩れるような感じで、なんかこの心の硬かった壁がこう崩れて、聖霊様が働きたいっていうのを感じました。で、そのメッセージが終わった後に、まあ、祈ってたんですけど、この祈りの応答としてここにいる皆さんと一緒に祈りたいっていう思いになって、で、まあ、皆さんに前に出てきてもらって、で、まあ、自然とその縁になってみんなで祈ってたんですけど、まあ、それ鳥なしチームが送ってくれた夢のような感じに自然となって、で 気になる方は一人だと思ってたら、なんか何人かこう、あ、祈りたい祈りたいって思う方もいて、でその方々のためにやっぱ一緒に祈っていく中で、そのイザヤ40章の本当この疲れた、本当この福音から始まったのに頑張ってしまって、本当宗教ってこう命がなくなっていくけど、イエス様の命がこの新しい力を与えてくれるっていう、まあ、宣言にこうみんなで導かれて祈っていきました。で、まあ、その女性の方も手を置いてなった時に、まあ、涙流してこう告白してくれて、まあ、その方自身がその賛美チームだったんですけど、ご主人さんがちょうどちょっと大変な中にあって、教会から今まさに離れようとしていたっていう時期と私たちが行く時期とこうリンクしてて、でなんかこう、あ、イエス様は知ってるんだなと思って、私は知らないけどイエス様は知ってるんだな、なんかこう回収の中でこうあなたあなたってこう予言するのも、なんでこんな全員がいるのにその一人にフォーカスしていくんだろうっていう、私は不思議だったんですけど、でも私のこの思いを超えてイエス様が働きたい人がいて、でその時その時に応じて本当に聖霊様歓迎する時に、あ、すごいこう思いを超えたその神様の技っていうのを見ることが、まあ、できるんだなっていう体験をして、まあ、本当に感謝でした。なので、はい、頑張りっていうのは私たちを枯らすけど、主を待ち望む者は新しく力を得ることを感謝してイエス様に栄光を返しします。ありがとうございます。